ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。サウジアラビアのハジ・ウムロ首相は、同国へハジ巡礼を行う巡礼者が決定する必要があるヌスクスマートカードを発行しました。同省はヌスクスマートカードの2つのバージョンを発売しました。一つは巡礼者が携帯できる紙版で、もう一つは紙のカードのコードをスマートフォンで視覚してアクセスできるデジタル版です。同省は聖地への入場を希望するすべての個人、特に2024年のメッカ巡礼の巡礼者はカードを持つ必要があると強調しました。同省はこのカードは巡礼者の移動を用意し、出発日を提供するものであると述べました。巡礼者はこのカードを使用して巡礼サービスについて評価し、苦情を提出することもできます。それでは次のニュースです。インドネシア共和国観光創造経済省は2024年8月17日にイブコタヌサンタカ以下園で開催されるインドネシア共和国第79回独立記念式典に際し、中小企業向けに特別な創造経済センターを提供します。インドネシア観光創造経済大臣サンディアガウノは、この特別な場所または施設は2024年7月か8月早旬には確実に利用できるようになるだろうと述べました。インドネシア独立式典に参加した中小企業関係者は、大以下園から指導と支援を受けています。サンディアガウノは、インドネシアの新州都で行われる最初のインドネシア独立式典には、約300から400人の中小企業関係者が参加すると説明しました。同市は6000人以上の参加者と招待者が出席すると予想される祝賀会が円滑に運営されることを期待しています。それでは次のニュースです。インドネシア U17 女子サッカー代表チームギアニャルのカプテンイワヤンディプタスタジアムで行われる2024年 U17 女子アジアカップのグループへの残り試合、北朝鮮との対戦を最適化します。ティンメラプティのスーゴーキーパーガディザ・アスナンザは、韓国戦に0-12で敗れた試合も含め、これまでに行われた2試合から学べることがたくさんあったと述べました。彼女によると、直面した障害の一つはコミュニケーションに関連していました。それでもガディザは、前線数が団結数を保っており、立ち上がって互いの精神を強化するよう励まし合っていると評価しています。インドネシアはグループリーグで2倍したため、準決勝進出の可能性は絶たれました。それでも望月悟監督率いるこのチームは全力で過ごしています。それでは次のニュースです。国連児童基金ユニセフのカトリン・ラッサル事務局長は、ガザ地区での重要な施設の燃料が不足しており、未熟児への支援サービスが脅かされていると警告しました。ラッサル氏は、踏切の開通が遅れれば人命が失われる可能性があると強調しました。同氏はまた、病院、 一時医療センター淡水化器下水ポンプ廃棄物収集システムなどの重要な施設は数日、場合によっては数時間で燃料が枯渇する危険にさらしていると述べました。アッサー氏は関係当局に対し、人道的災害を防ぐために迅速かつ断固たる行動を取るよう求めました。それでは最後のニュースです。スロベニア政府はガザでの暴力を終わらせるためにパレスチナ国家を承認する手続きを開始しました。スロベニアのロベルト・ゴロプ首相がこのことを発表しました。同氏は他の国々もスロベニアの例に倣うことを望んでいると付け加えました。スロベニア政府は6月13日までにパレスチナ国家承認を求める正式な申請書を議会に提出する予定です。スロベニア政府は遅くとも2024年6月13日までにパレスチナ国家承認を求める正式な申請書を議会に提出する予定です。国連安全保障理事会の非常任理事国であるスロベニアは3月下旬、スペイン、マルタ、アイルランドと共同声明を発表し、状況が適切であれば、パレスチナ国家を承認する用意があると表明しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サセがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、パプアのジャヤプラから来ました。パプア州のジャヤプラ県政府は、サゴが2024年のフェスティファルデノサンタニのマインフードメニューになると発表しました。ジャヤプラ文化観光局の責任者であるテッティ・モーケイは、今年の FDS では、サゴをベースにして、様々な美味しい料理が提供されるだろうと述べました。同氏によると、これは国内外の訪問者にこれらの準備を宣伝するのに役立つことを目的としています。モカイ氏によると、時代の発展において、サゴはパプア人の就職としてパペダを作ることができるだけではなく、有望な食材となるような方法で加工することもできます。同氏は、サゴは糖質の少ない小麦粉に加工でき、米から作られる小麦粉の代わりになると述べました。地方政府は2024年のフェスティファルデノサンタニに20億ルーピアの予算を割り当てたと説明しました。フェスティファルデノサンタニは2024年6月19日から23日までパプア州のジャヤプラの東サンタニ地域のカルコテビーチで開催される予定です。次のお便りは中部ジャワのマガランから来ました。インジョーナルディスティネーションマネジメント IDM はボロブドル寺院観光公園が西暦2568年のウェイサクを迎える準備ができていることを伝えています。インジョーナルのマーケティングと観光プログラムダイレクターのマヤワトノ氏は火曜日のマグランでのプレスリリースの中で一連のイベントは2024年5月18日から24日まで開催されると述べました。この活動は宗教や文化を超えた一体性を祝い、参加する何千人もの仏教徒に深い精神的な体験を提供することを目的としています。フェサク祭はインドネシア宗教省、インドネシア警察署、国軍、地方自治体を通じた中央政府を含む様々な関係者、さらにはコミュニティの要素を含む様々な関係者の支援を受けて、インドネシア仏教コミュニティ、ワルービの代表者によって開催されました。これが、ボロブドル寺院の中優先観光地としての地位を強化する契機となることが期待されています。高貴で調和の取れた幸せな生き方の多様性を認識するというテーマを掲げたこの祝典では、地元の知恵に基づいたインドネシア文化の精神的な豊かさと美しさを反映した一連の神聖で文化的なイベントを開催されます。最後のお便りは東ジャワのバニワンギから来ました。
東ジャワ州バニュワンギ地域の公文書は2024年のインドネシア集合規約アイコンの数量化のための社会化イベントでインドネシア共和国国立図書館によって紹介されました。インドネシア国立図書館情報サービス群と標本管理センター総長のアグスト・ヨシはバニュワンギ自体が国立図書館からアイコンプログラムを受けた唯一の地域であり、スーレベルの他の5つの地域、すなわち北スマトラ、南スマトラ、バリ、西ヌサタンガラと南スラワシを含めています。アグスト・ヨシによると、バニュワンギがアイコン2024年に選ばれた理由の一つは、地元の伝統に根ざした公文書の伝統があり、多くのコミュニティ、活動、公文書への世間の注目を特徴とする良好な生態系があり、また、各国からの支援があることだと言います。アイコンは、インドネシア文明にとって重要な価値を持つ公文書を全国的に記録するため、群島標本協会、マナッサと協力して行う国立図書館でプログラムの一つです。アイコンに指定された公文書はユネスコの世界記憶遺産として提案される予定です。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。リスナーの皆さん、歴史です。今日は5月11日の出来事をお伝えします。最初は5月11日は音楽界にとって重要な日です。インドネシアの音楽界にとって5月11日はイスマイル・マルスキの誕生日です。名前が常に記憶されるこの偉大な インドネシアの作曲家は1914年5月11日に生まれました。イスマイル・マルズキは17歳の頃から今日でもよく聞かれる素晴らしい作品を生み出してきました。彼の作品の一つは1955年の選挙で初めて演奏された曲総選挙があります。 LRE にとってイスマイル・マルズキはラジオのインドネシア音楽番組で大きな役割を果たしています。イスマイル・マルズキは LRE で音楽番組を放送する以外に、当時 LRE が所有していたオーケストリオジャカルタのリーダーでもあります。音楽の世界にとってももう一つの重要な出来事は1981年5月11日レゲエミュージシャンのボブ・マーレイがフロリダ州マイアミの病院で36歳で亡くなりました。ボブ・マーレイは最も影響力のあるレゲエミュージシャンとして世界中で知られています。彼はまたラスタ信仰を世界中に広める上でも重要な役割を果たしています。次は1998年5月11日インドが核兵器実験を実施しました。1998年5月11日インドは核爆弾実験を受けました。インドが大量破壊兵器の実験を行うのは1974年以来から始めていました。インドは国際社会に警告することなく実験を実施し、隣国のパキスタンを怒らせました。もう一つパキスタンを怒らせているのは実験場所であるラジャスタン州ポクランがパキスタンとの国境からわずか 150km しか離れていないことからです。最後は5月11日はボム展員の日として祝われています。インドネシア国家陸軍憲兵が国家主権を擁護するという軍の主な任務を支援するという主な任務を背負っています。ボム展員は展員司令官の指揮下にあります。2015年9月13日展員のムルドコ司令官は展員内の秩序と法執行を改善する取り組みとして憲兵部隊の葬式を特別参謀ポム展員からポム展員に正式に変更しました。ポム展員のその他の任務には法執行の実施、犯罪装置の実施、身体的警備の実施、そして調査の実施などが含まれています。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
Kehilangan Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。観光創造経済大臣のサンディアガ・ウーノは2024年年次投資会議 IM で世界の投資家がインドネシアの観光創造経済分野に投資することで得られる様々なメリットについて説明しました。Roundtable Discussion AIM 2024 で、サンディアガ・ウーノは、アブダビで AIM 2024 は、政府、民間部門、地域社会を代表する世界の主要投資家が、投資促進のために集まる場所であると述べました。同志は、インドネシアは様々な分野、特に観光と創造経済分野への投資に対して、非常にオープンな政策をとっていると説明しました。サンディアガ・ウノ観光創造経済大臣は、インドネシアへのあらゆる投資が6倍の雇用を創出できると説明しました。持続可能性、グリーン経済、女性のエンパワーマンに関する雇用の機会、また福祉を向上させることができる雇用の創出などです。同志は、インドネシア経済は2023年に 5.05% 成長すると説明しました。年間平均 GDP 成長率はここ数十年でおよそ 5% を超えており、2024年も 5.0% 以上を維持すると予想されています。インドネシアも人口ボーナスの時代に入り、人口は2023年に2億7700万人に達し、人口の3分の2が生産年齢者という多数の労働力を抱えています。アラブ首長国連邦のアブダビで開催される2024年アヌアルインベストメントミーティングへの出席とは別に、観光創造経済大臣のサンディアガ・ウーノ氏は、ワーフィーシティモールドバイのワンダフルインドネシアコーナーを訪問しました。Wonderful Indonesia Corner は観光創造経済省とインドネシア観光に関する情報を探している人のための One Stop Resource Center として存在するビザサポートサービスを提供する会社である FES Global とのコラボレーションです。ドバイの FES Global 内にある Wonderful Indonesia Corner ではビザを申請するために FES Global Office Network を訪れる観光客にインドネシアの観光地を特に宣伝しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パサワンインドネシアです。今回は中部ジャワ州のアグルビーチをご紹介します。ジパラには魅力的でエキゾチックな自然の魅力、特にビーチの魅力があります。ジパラの素晴らしい魅力を持つビーチの一つは、ジパラ市の中心部から南に約 4km 離れた場所にあるタルクアウルビーチです。正確に言うと、タルクアウルビーチは中部ジャワ州のジュパラ地区タフナン県タルクアウル村にあります。タルクアウルビーチは自然の美しさを満喫できる魅力的な場所です。タルクアウルはその自然の美しさを楽しむのに本当に魅力的な場所です。どこまでも続く白い砂浜と驚くほど美しい海と透き通った水が魅力のこのビーチは、静かで清潔な雰囲気があり、水遊びや日光浴びに最適です。このビーチには訪問者にとって非常に魅力的な特徴があります。波も穏やかで水深も浅いので、快適に泳いだり水遊びをしたりできます。ビーチ沿いのマングローブの木にも涼しくて落ち着いた雰囲気を与えてくれます。それだけでなく、タルクアウルビーチにはサッカーやビーチバレーなど様々なスポーツ活動に使用できるエリアもあります。乗船好きな乗客にはバナナボート、ジェットスキー、トビウオボートなどのエキサイティングなゲームに挑戦できます。このほか展望台を備えた屋台もあり、やったりとくつろぎながら景色を楽しむことができます。ジパラビーチの最も魅惑的な夕日の魅力も満喫していただけます。蜃気楼効果により、タルクアウルの海上に広がる西の空がオレンジ色や赤黄色に見えます。市内中心部から車で約15分のタルクアウルビーチは、穏やかな風と穏やかな波と余って心を落ち着かせる自然の調和を生み出しています。タルクアウルビーチの美しい興味深いスポットを探索するのに最適な時間は午前中と午後遅くです。もう一つ見えておきたいのは、タルクアウルビーチの美しさを撮影するためにカメラを持参することです。タルクアウルビーチで一夜を過ごしたい方は、このビーチ周辺で一晩過ごすことができます。リスナー皆さん、これでプサワンインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Sayang pernah aku
Voice of Indonesia。
Prisna minasang warna-warni des, kongkai wa Mikai Rijashin Wardo barista Indonesia de 50 kakoku wo yaburi 1 ii ni natta koto netsuite des。インドネシア出身のバリスタミカエル・ジャシンさんが2024年世界バリスタチャンピオンシップで優勝に成功しました。このイベントではミカエル・ジャシンは2024年5月1日から4日まで韓国のプサンで争い合った50カ国の国内チャンピオン53人を破りました。ミカエル・ジャシンさんは準決勝まで勝ち進んだバリスタの一人で、世界最高のバリスタ6人が参加する決勝ラウンドに進みました。リンインページからの報告によると、ミカエル・ジャシンさんは2020年から、ソーソーグッドコーヒーコンパニー及びチャトルコーヒーコンパニーの創設者です。ミカエル・ジャシンさんは、最終的に自分のコーヒー会社を立ち上げるまで10年以上バリスタの世界に関わってきました。ミカエル・ジャシンさんのバリスタになるための旅は2011年にオーストラリアのメルボルンにいた時に始まりました。当時彼は大学の卒業したばかりでバリスタのアルバイトをしていました。その後、ミカエル・ジャシンさんが心から追求した仕事になりました。2024年に韓国のプサンで開催されたワールドバリスタチャンピオンシップで、ミカエル・ジャシンさんはアジエスプレッソと呼ばれるカレーの代表的なドリンクを提供しました。このドリンクはコロンビアのウィラーにあるフィンカエルディフィソで酵母を摂取し熱を加えて栽培されたエチオピア在来種コーヒー品種から作られています。ミカエル・ジャシンさんはミルク 60% カシューミルク 20% オーツミルク 20% の3種類のミルクを混ぜてアジエスプレッソを作ります。彼はまたパナマのボルカンにあるフィンカデボラで生産されたゲシャコーヒーからエスプレッソを作ります。これら2つの種類は審査員に感銘を与え、彼を最小の消費者として確定させました。リスナー皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Saat ini
Voice of Indonesia.
Risna minasan ongaku no hirobares. Kongkai wa keroncong Side of X Orkestorato Tania Dewi gau tau Tanah Kerinduan ogo shokai shimasu. Budiman BJ niyotte sakusei sareta kono kyoku wa kashu no Sundari Sukocho niyotte saisho ni hiromerare mashita. Kono kyoku wa sokoku Indonesia e no 移住者の海外への憧れを歌って、ふるさとの魅力的な自然の美しさ、平和な社会調和、家族の温かさへの憧れなどです。この歌は深い感情を呼び起こし、文化的ルーツに戻りたいという願望と、インドネシアが国民のすべての子どもたちにとって、最も快適なふるさとであることへの絶望を表現しています。それでは皆さん、クロンチョン、サイドオフ X オーケストラとタニア・デウィが歌う「タナ・クリンドワン」を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.